小さなことは気にするな、荒削りでもいいじゃないか。パスリスネットラジオ。
お疲れ様です。ということで、平日の会社に疲れたあなたにも、今日の夜からまたバイトだというあなたにも、パスリスがあなたに送る15、6分間のラグジュアリー、パスリスのラジオ風味。パーソナリティはパスリス主催の DJ 佐々木でーす。ということで、おはようございます。6月4日土曜日の朝を迎えたわけですけれども、皆さん今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。6月始まって最初の、パセリスのラジオ風味ということでございますけれども、2011年もあっという間にもう上半期がですね、上半期最後の年と、最後の月と、なりましたけれども、だいぶ、暑くなりまして、雨もちょっとね、増えてきましたね、だんだん。もうで、湿気の多い雨といいますか、こう蒸し暑い日というか、まあ、やっぱり雨降るともう昨日とか一昨日とか、雨降ってましたけれども、だいぶねやっぱりムシムシして、電車の中とかね、なかなかやっぱりもうクールビズは始まってますけれども、やっぱり長袖長ズボンはねちょっとね厳しいというか、汗かいちゃうというか、まあね、そういう意味でね、ちょっとね薄着のできる女性っていうのはちょっと羨ましいななんて思ったりもしますけれども、まあね、暑い中これからどんどん暑くなるということで、雨も多くなるということなんですけれども、皆さん体調など崩さずに、お過ごしでしょうか。まあ今日はねもうすごい晴れて、昨日とか一昨日とか全然雨だったのに、今日は綺麗に晴れましたね。まあ良かったです本当に。だから明日はどうなるかちょっとわからないですけれども、6月最初の土日ということで、皆さんもいろいろどこかに行かれるかと思うんですけれども、はい、いよいよここからパセリスのお知らせなんですが、今月末、6月23日から27日まで、いよいよパセリスの第7回公演、遠くから見てるだけがですね、上演されます。もうあっという間にもう1ヶ月前も過ぎまして、上演台本プレゼントなんてのもやってましたけれども、もうあとはですね、もう20日を切ってますからね。もうだから初日が23日ですから、もうあと19日ということで、もうあと2週間とちょっとしかありませんけれどもね。だからもうね、もう今日も稽古ですけれども、皆さんに楽しんでいただくためにもうガシガシ稽古して、いい作品作っていこうかななんていうふうに思っておりますので、随時ですね、ブログ、ホームページ等々にチケット予約フォームや、公演詳細などございますので、こちらの方からぜひ、ご予約いただければなというふうに思っております。今回はですね、まあ、ピュアをテーマにした女、女性だけで描くラブストーリーと、たどたどしすぎるだろうっていう自分の公演なのにっていう、まあまあまあけど、まあ、ピュアをテーマにしたですね、まあ、ラブストーリーというと、まあまあ一般的な、また、まあパセリスですから、一般的なラブストーリーではないんですが、まあまあちょっとね、いろいろ、こう、ピュアなのかどうかっていう、見ている側が、ピュアだったら、まあこれはもう純粋なラブストーリーなんだけれども、ちょっと見ている側が、ちょっとピュアじゃない、ちょっと疑いがこう、ちょっとハスに構えるような人であればあるほどドロドロに見えるというか、そういう、ちょっと作品を今回は作っております。現在役者さんたちもですね、まあセリフを覚えたりとか、段取りもいろいろ今回もございますので、それを覚えていただいたりとかしてる中で、やっておりますので、ぜひぜひですね、今月末は、パセリスの第7回公演にご来場いただければというふうに思っておりますので、こちらの方よろしくお願いいたします。また、随時ですね、またパセリスはですね、今年はもう毎月何かをお知らせしていこうかなということでですね、まあね、今年1月は番外公演ございまして、2月ちょっと一つお休みして、3月にワークショップと、で4月はうちの大石陽子の、客演のお話と、で5月は私佐々木の、外部演出と、で6月が本公演で、7月はこちらもホームページで公開させていただいておりますけれども、劇団ロジックさんの主催する、演劇フェスティバルといいますか、鬼フェス2011というのに、短編で参加しますので、でまたですね、これ8月もですね、なんと、札幌で、 お芝居を打つことが決定いたしました。もう本当にありがたいことにですね、札幌の短編演劇フェスティバル、教文演劇フェスティバル、教育文化の多分略だと思うんですけど、教文演劇フェスティバル2011というのにですね、新作の短編で挑んでいきたいと思います。まあ、随時こちらも、ブログ等々でお知らせしていこうと思っておりますので、まあこれずっと喋ってるとね、長くなってしまうので、こちらのホームページ等々ご覧いただければなというふうに思っておりますので、8月に札幌に行くという、またまあいいですね、暑いですから、東京は。もうね、涼しい札幌で、いい環境でですね、ガシッとこう爪痕を、パセリスっていうこう名を刻んでいこうかなと。まあそんな意気がってるわけじゃないんですが、まあそれぐらいの気合でね、臨みたいと思っておりますので、こちらの方もぜひ、応援いただければなと。まあご覧いただければというふうな、まあね、ちょっと東京にいる方は見に来られないかもしれませんけれども、ぜひですね、応援いただければなというふうに思っておりますので、こちらの方もよろしくお願いいたします。はい。まあまあ、パセリスについてはいろいろね、お話ししたいこと等々はいろいろあるんですけれども、まあまあ、まあせっかくのラジオ風味ですので、まあちょっとね、ちょっと演劇から離れたというか、話をまあ今日もしていこうかなというふうに思っているんですけれども、まあ今日は何を話そうかなということで、まあいろいろまあニュース見たりとか、していく中でちょっと気になったのが、なんだかんだでこう、K-POP ですか。韓国の、K-POP っていうのがだいぶやっぱり日本にこうね、根付いてきたなっていう風に思うんですよね。なんかそのまあ少女時代とか、カラーですとか、まあ男性だとあと東方神起とか、いろいろなんですか、ビッグバンとか、なんていうんですか、超新星とかありますっけ、ちょっとよく覚えてないんですけれども、まあこういうのがね、もう徐々にこうオリコンのランクチャート、これはね洋楽じゃないんですかね、一応邦楽なんですかね、これ日本語で歌われればこれ邦楽になるんですかね、その基準がちょっとよくわかんないですけど、ね、韓国のアーティストがこう洋楽ランクキングとかっていうことではないんですよね。一応なんか邦楽のだスーパーフライとかジュジュとかそこら辺と一緒にランクインされてるってことを考えると、まあ邦楽なんでしょうけど、まあまあそういうまあその K-POP っていうのがまあだいぶこう根付いてきたなーなんていうふうに思ってるんですけれども、これどうですかね皆さん。K-POP とか、まあ、ね、韓国韓流とかって言ってますけど、そこら辺のこうどうですかね、その俳優男性だったりとか、女性だったりとかね、やっぱりこうまあモームスとかとまあ AKB とかと一緒で、やっぱり少女時代って あれだけこう少女とかっていうのを押されると、やっぱりね誰が一番可愛いとかっていうような形にまあ男性はなるかと思うし、まあ逆にこう今度はジャニーズみたいなね感じで、今度は男性グループとかってなってくると、まあやっぱその誰がかっこいいとかっていう話に、まあ、なってくるんだと思うんですけど、まあだいぶあれですよね、 K-POP ってまあもちろん曲もね覚えやすいとかっていういろいろありますけれども、やっぱりメインはあれでしょうね、フェイスでしょうね。やっぱりまあアイドルとかって言ってますから、まあそこら辺のことはもう承知の上で、誰が一番可愛いだ誰が、一番かっこいいだとかっていう話をしながらまあこう盛り上がるというか、でまあね韓流の時とかまあどちらかというと若い人よりかはこう30代40代まあよくば50代60代の方々がまあキャーかっこいいと、何様何様ってね、ヨン様じゃないですけど言ったりとかねしたりとか、あとはあんまりねこう男性の場合はもう平均的に逆に若い人の方がね20代ぐらいの人の方がワーキャーワーキャーその女の子にまあ行く傾向がありますけれども、あんまりこうね40代50代ぐらいの人でこうなんていうんですかね、まあ、それこそ AKB でもそうですけど、誰誰大好きとかっていうことにはあんまりならないような気もするっちゃするんですけど、でまあやっぱりねフェイスが強いですよね、やっぱり。まあ、ちょっと日本人に似てそうで似てないみたいなところがいいんでしょうね。あと、外国語を喋れるっていうか。まあ、もちろんそれは韓国語なんですけど。 うん、日本語がたどたどしいところもちょっとね、なんか可愛さだったりとか、かっこよさのちょっと要因だったりとか、あれで、ね、例えば、何ですか、まあ、ビッグバンでも何でもちょっとよくわかんないですけど、まあ、それぐらいのその一人が、もうめちゃくちゃ日本語喋れて、もう日本語もバリバリですよみたいな感じだったら、多分あんまりモテないと思うんですよ。やっぱり言葉がたどたどしいっていうところが、もう私が教えてあげたいっていう、こう、母性本能だとか、そういう、ね、その人の可愛さだったりとかっていうのを多分引き立てるような気もするんですよね。これはまあもう女性に対してもそうで、女性の、まあ少女時代の誰とかっていうことであっても一緒で、なんか、あれじゃないですか、ちょっと海外のこの、まあ、例えばモデル、まあ、なんかな、ちょっとたどたどしい感じの、こう、外国からローラちゃんとか、わかんないですけど、あと誰だっけな、まあ、なんか、いますよね、こう、たどたどしい、日本語がたどたどしい女の子のアイドルみたいな。多分そういうのが、やっぱりちょっと受けてたりとか、まあ、あとはフェイスが、なんか、こう、日本にはないちょっと、端正なっていうのかな、ちょっとわかんないですけど、なんかそういうのがあったりとか、するので、ちょっといいなーなんて思ったりするんだろうなっていうか、まあもちろんね、曲もね、まあ K-POP なんて言ってますけど、あんまりなんていうんですか、カラオケ僕も最近あんまり行ってないですけど、カラオケでこうなんていうんですか、K-POP を歌ってるっていうイメージってあります？どうなんですかね、若い人たちにこれはよく聞きたいんですけど、結構まあカラオケ行くって言ったら、まあもちろんその会社員の人とかも行くと思うんですけど、若い人の方がね、やっぱりいろいろ時間もあるんで行きたいななんていう風にあると思うんですけど、その中で K-POP って歌います？どうですかね。僕なんか CD ランキングとしては結構上に、上位にあるような気もするんですけど、あんまりこう歌おうと思ったら歌わないというか、Perfume とかもそうですよね。やっぱり踊りとかのキャラクターだったりとかっていうのが受けて、やっぱりじゃあ歌いましょうとかってなって、チョコレートディスコとかチョコレートディスコとかって歌っても、もうだってやっぱりね、チョコレートディスコが16回ぐらい続いたらちょっと飽きてきますね。さすがにもうPerfume好きだからこそ言うことなんですけど、まあ今までね、Perfumeをネタにした、Perfumeの曲をね、ネタにしたりとかってしてきましたけど、16回ぐらいちょっとね、同じフレーズがちょっとカラオケで続いちゃうと、さすがにね、今までフーフーとかって言ってたのがちょっとノリ的にちょっと疲れてくるなっていうか、だそういうのが多分K-POP のその、まあ、カラーでいう、なんていうんですか、こう、腰振るやつあるじゃないですか、ちょっと曲名忘れちゃいましたけど、ミスターでしたっけ？ちょっと忘れちゃったな。なんかそういうのがありますけど、それも結構ずっと言ってたら、ね、やっぱりちょっとテンション的に、まあ、腰を振るのをみんなで真似するみたいなので盛り上がるみたいなのは、なんかずっとして、イメージとして浮かんではきますけど、あんまりこう、ね、やっぱりそれが16回も続くとちょっと疲れてくるっていうか、体痛えなみたいな。わかんないですけど。だから、あれですよね。やっぱりフェイスと、まあ、こう、キャッチーな曲と、だからあまりカラオケにはもしかしたら向いてないかもしれないですよね。聞く分にはいいですけど。けどなかなか珍しいですよね。大体曲って聞くと、こう、口ずさみたくなるとか、歌いたくなるとかっていうのがありますけど、カラオケであんまり盛り上がるときに使わなきゃいいのかな。あとは単純に歌えばいいのかな。ちょっとわかんないですけど。まあだからそういうような、まあ、曲なんでしょうね。あと、あんまりこう浮かんでこないんだよな。浮かんでこないです。あんまり知らないっていう。まあ自分はあんまりこうね、曲をもう聞いて聞きまくってみたいな感じではないので、わかんないところもあるんですけど、だやっぱりこうこれを聞いていただいてる方の中にも、もちろん韓流とかそういう、まあドラマだったりとか、まあもちろんその K-POP って言われるね、誰かが好きっていう方、まあいるかと思うんですけども、まあそういう方は結構多いと思うんですけどね。なんかそういう魅力をね、だから逆にこう男性俳優の人の方がやっぱりこうなんか論理的な理由っていうか魅力っていうか、なんかそういう なんていうのかな、こう日本人にないものを持ってそうな感じしますよね、やっぱり韓国のこう男の俳優さんって。うん、なんかまあもちろんそのなんだろうな、ガタイがいいとかっていうのも要素としてあるのかどうかわかんないですけど、うん、あとなんかすごい優しそうとか、昔ね、甘いフェイスとか、甘いなんて言うんでしょう、甘い感じあるじゃないですか、男で甘い感じっていうのを韓国の人はすげえ持ってるなっていう感じは男からすればありますね。うん、なんか甘い優しいけど色気ですかね、色気がなんかあるような気がねしますね。で逆に今度はじゃあ女性の方をじゃあ男性は何を魅力として持ってるんだろうと思ったら、まあ単純にね、これね、男性はね単純だからね、もう単純に顔なんでしょうね。もうそのなんか優しそうとかどうのこうのとかっていうのよりか、もう単純に顔が綺麗だからとか、まあもちろんスタイルがいいとかっていうのもありますけど、もうあんだけ足出されちゃったらね、かなわないですよね、あんな無理ですよね、あんなもう綺麗に。今度は何ですかね、全員が168センチ以上で、でみんなねショートパンツ履いてホットパンツですか履いて踊られたら、もうこんなね10年後絶対いないですよね、その人たち。まあ大変、まあそれだけ逆に保ててたらすごいですけど、もう期間限定すぎますよね。168センチ以上でみんなね足出してなんだ9人やら何やらで踊るっていう、まあ10年も持てばすごいとは思うんですけど、ねえ、だからすごいな。まあだからね、そういうスタイルもまあ見るところは見るとは思うんですけど、男性はねもう単純だからすぐ顔とか、で顔を言ったらあとはもう髪型ですよね。長い髪が長髪が好きだとか短い髪が好きだとか、っていうところになってくるんだと思うんですけど、だから変な話、そのもう AKB の総選挙とかって言ってますけど、もうそっちもあんまりこう違いがねないんですよね。可愛けりゃいいみたいな、もうこれは最低までいかないですけど、まあね、男の差がなのかもわかんないですけど、それよりかはなんかこうその日本人の女性がこう韓国人の俳優にこうなんかこうワーキャー言うっていうところの方がまあなんか論理的に合ってるなっていうか、なんかそんな感じはしますけどね。うん、だからなんか、あ、なんかわかるな、日本人にはないようなものを持ってる感じがあるなっていう気はするんですけど、あまりこう女性のアイドルはなんか、可愛けりゃみたいなね、言葉は悪いですけどみたいなところがねあるような気もしないでもないですけど、まあどうなんでしょうね。わかんないですけど、なんかごめんなさい、ちょっとバックでこれ聞こえてたらどうかわかんないですけど、こううちのですね周りで今ちょっと改装工事が行われてまして、今カンカンカンカンすごい言ってるんですよね。これ聞こえ、耳障りだったら本当にすみません。もうこれ聞こえますか、どうですかね。聞こえ、ダンダンダンってすごい音するんですけど、まあまあまあ関係ないお話でした。はい、すいません。まあまあまあそうですね。まあけどまあね、これからまだまだ多分 K-POP とかこう韓国ドラマとかっていうのはだいぶね広がっていくんだと思うんですけどね。まあそれもある意味ねこう文化交流とかっていうことであれば全然問題はないんですけど、まあ何か問題があるっていうことじゃなくて、なんかそれを見てこう思ったっていうものがあったなっていうお話を今日はさせていただきました。今日はちょっと喋りすぎてしまいました。もう19分喋ってますね。じゃあまあまあまあそんな感じで、今日もおしまいにしたいと思います。今週も1週間、頑張ってまいりましょう。ラジオ風味ここでおしまいにしたいと思います。あなたの人生のサービスエリアでいてみたい、パセリスのラジオ風味、お相手は DJ 佐々木でした。それでは See you next week. バイバーイ。